第6章。惑星アリオスの大地を揺るがしながら、始祖神ティバルが祀られた祭壇が震えていた。ギャラクシーレギオンからの攻撃に備えていた最中の突然の揺れに驚き、困惑していた集落の住人たちは、すぐにそれが彼らの始祖神ティバルの意志によるものであることを察知し、歓声を上げた。青い光を放つ無数の僧帽が一斉に祭壇のある大きな山の切り立った崖の上にあるモニュメントを注視する。そこには大昔に飽くなき覇権を追求するギャラクシーレギオンの中央政治に失望し、遠方の星系へと新天地を求めた始祖神ティバルの姿があった。熱水を地表に循環させての気候温暖化システムを兼ねた巨大な豚の頭の石像だ。皇帝の権威に対する痛烈な皮肉としてあえてかたどった。神としては異彩を放つ姿で、集落を見守るようにしてそびえるその大きく開かれた口から、突如勢いを増してそれまでの何倍もの量の熱水が噴き出した。
おお、ティバル様が蘇られたんだ。
惑星アリオスを覆っていた汚れというもう一つの問題が解決し、時を同じくして彼らの集落を攻撃していたレギオンの船も墜落したのである。彼らは鼓舞するような奇声を上げながら意気揚々と集落を後にすると、レギオンの艦隊が墜落して黒煙を上げる地点へと繰り出していった。そもそも緊急の攻撃だったこともあり、圧倒的な優勢との認識だったため対人の重武装などしていなかった。ベネクは彼らを何重にも取り囲む青い目をした惑星アリオスの住人たちを前に、互いに身を寄せなすすべもなく座り込むしかなかった。やがて上空から小型の宇宙船が飛来すると、彼らの前に滑るように着陸した。ハッチが開き、エリーとロンドが姿を現すと、集落の住人たちはその意外な組み合わせに驚きつつも、事態を察して歓声を上げた。
勝負ありってところかしら。
墜落時に受けた泥とすすにまみれ、艦隊指揮官然とした普段の姿とはかけ離れたベネクを前に、エリーはそのすらりと長い足を見せつけるかのように腕組みをして立ち、にやりと笑みを浮かべながら楽しげに見下ろしてみせた。
君というやつは。
ベネクはそれでも力を振り絞って身を起こすと、苦しげに顔をしかめながら立ち上がった。ギャラクシーレギオンの艦隊指揮官である彼の意地がそうさせたのである。まだだ、大方急ごしらえの対処に違いない。エリーを彼女さえ取り戻してしまえば、どうせすぐに支障をきたすポンコツに過ぎないのだ。この星の防衛システムも、ロンドンに施された延命措置も、残された最後のチャンスに意を決してベネクは声を張り上げた。
勇敢なる戦士諸君よ、戦いの結果をしかとこの身に刻ませてもらった。フロンティアグラッド諸侯の中心たるこの惑星アリオスの名誉は保たれたことを私が保証する。だが実はもう一つだけ、あえて諸君らに問いたいことがある。
持ち前の優雅な仕草と小姉で、ベネクは群衆を飲まんとばかりに演説する。住人たちはざわつきながら興味深げに状況を見守っていた。
それは他でもない、ここにいる彼女エリーは私の婚約者なのだ。だが悲しいかな、彼女は任務を故郷を全て投げ打ち、そこのロンドという青い髪の青年になびき、駆け落ち同然に離反した。
彼らを取り巻く群衆から新たに明らかにされた事実に対して歓声が上がる。いいぞ、だからどうしたという鋭いヤジが飛び交い、 ベネクは激しい怒りを覚えながら表情に出さずに言葉を続けた。
惑星の主権に関して潔く引くこととしよう。だが男と男の戦いならば話は別だ。卑怯な理論だ。エリーの手を借りずに今ここでこの私と直接決闘せよ。
メネクが無意識のうちにも彼に似合わぬほどの死に物狂いの形相で一心に腹の底から絞り出したセリフが聴衆に響いたのか、ロンドが少し前から住人たちに対して隠していた曖昧で不可解な自称への疑念が未だに彼らの中に残っていたのか、あるいはエリーのみずみずしくも生めかしい死体のラインと利発さと大胆さを感じさせる美貌とが合わせ持つ女性としての確かな魅力が伝わったのか、レギオンの側の人間として一方的に差し向けられていたベネクたちへの憤りの感情が少しだけ和らぎ好奇の視線へと変わっていくのを察し、エリーは顔をしかめていた。
今さらその話？痛いところつくわね。
そうつぶやくものの、始祖神ティヴァルの復活を目の当たりにした集落の住人たちの興奮は収まりそうになかった。彼らは歓声を上げて、ベネクが差し向けた決闘の誘いを受けろと、ロンドを囃し立てる。
いいだろう。ただし、素手で来い。先に倒れて、少しでも背中をついた方が負けだ。
ロンドがベネクの前に対峙して向き合った。だが、この時、してやったりと、ほくそ笑みながら、ベネクは知らなかったのだ。ロンドだけでなく、惑星アリオスの人間たちが大昔から受け継いできた得意なる血の正体を。彼ら二人を取り囲み、大声で歓声を上げ、足を踏み鳴らして決闘を煽りながら、彼らの僧帽から放たれる青い光が群れをなしてゆらゆらと揺れ、土煙の中に浮かび上がっているその意味を。起こりつつある確かな未来が彼らにはすでにはっきりと見えていたのである。まるでそこにすでにあるかのように。
覚悟しろ、ロンド！
ベネクが軍人としての訓練された動きで巧みに距離を測りながら拳を蹴りを繰り出していく。ロンドはそれらを素早くかわし、あるいは腕を合わせて巧みに受け流した。お互いに身体能力的にそれほど差があるわけではない。どちらもが軍事的な訓練によって格闘技術を磨いている。確かにすぐには勝負がつかないように見えなくもない。だが、奪い合いの対象であるエリーがどちらを応援することもできずに微妙な表情で見守る中で、先に動いたはずのベネクがすでに戦いの主導権を奪われ、防戦へと追い込まれていた。ベネクの攻撃を巧みにさばきながら、カウンターで放つロンドの攻撃ばかりが、ベネクの顔面や腹に繰り返しヒットしていく。目に汗が入り、足元がふらつくのをベネクは感じていた。これまでか。視界の隅にエリーの姿が入った。いや、レギオンの人間として、彼女だけは失うわけにいくものか。そんなことは、許されない。絶対に。力を振り絞って叩き込んだ大振りの蹴りをロンドが辛くも受け流した一瞬の隙をついて、ベネクは懐に隠し持っていた極小の拳銃を素早く取り出すと、至近距離で向き合うロンドの胸の中心に向けて躊躇なく引き金を引き絞った。完全な不意打ちだったにもかかわらず、銃の先端から発せられた必殺のエネルギー弾の閃光は空を切った。ロンドがまるで最初から知っていたかのように体を柔軟に翻すと、逆にその隙を見逃さず、無知のように鋭い足払いの蹴りを呆然と立ち尽くすベネクに見舞ったからだ。衝撃とともに視界に青い空が広がった。次の瞬間、ベネクはうめき声とともに背中から 地面に叩きつけられていた。
やったぞ、さすがは団長だ。惑星アリオス、万歳。
怒号のような歓声が辺りを埋め尽くす。ロンドとエリーが笑みを浮かべながら寄り添い合い、その意外な組み合わせに戸惑いを浮かべつつも、住人たちは新たに築かれた彼らとの関係を祝福していた。こうして戦いは幕を閉じた。艦隊機関から穏便に派遣された船に回収されたベネクは、もはや失墜した権威をどうすることもできなかったのである。当初、完全な機能不全に陥っていたからこそ、まるで偽装を隠蔽されていたかのように振る舞い、レギオンの警戒網にも引っかからず功を奏した惑星の自動防衛システムは、再起動された今や少数精鋭でしかないレギオンの艦隊では容易に突き崩せないほどの力で惑星の住人たちを守護していた。
奴らのところに戻れなくてもいいのか？
メネクの攻撃によりところどころ崩壊しているものの、さして被害も受けなかった集落を見回しながら、ロンドはエリーにそう声をかけてみる。何しろ彼女はこれからこの星の住人として暮らすのだ。
何よ、頼りないわね。普通そういう時って俺が守ってやるとか言ったらどうなの？
呆れたようにロンドをからかいながらも、エリーは心からの笑顔を浮かべていた。ここまでの展開は予測できなかったとはいえ、今ここにある新たな未来こそ、彼女がこれまでに抱えてきた諸々の境遇に対して精一杯に戦った結果なのだから。エリーはロンドの腕に自らの腕を絡めると、耳元に顔を近づけた。
それにあなたのそのハートをメンテナンスできるのって私しかいないじゃない？
そうだな、その問題もあったか。って、おいおい、胸が
バカね。あててのよ。
意地悪くささやくと彼女の吐息が耳にかかる。エリーの妖艶な色気にロンドはブルリと全身を震わせた。相変わらずこんな状況だというのに鼓動の高まりを全く感じさせない機械の臓器を呪いながら、それでもくさびであるかのように急所へと打ち込まれた運命の衝突によって彼女との絆が生まれたのだとしたら、それも悪くない。損傷した建物の修復がすでに始まった集落の喧騒から少し離れた場所で、ロンドはエリーのしなやかな死体をそっと引き寄せると思いっきり抱きしめた。初めて見た時から強く惹かれていた彼女のみずみずしさを漂わせた全身が、まさに今その両腕の中にあるのだ。二人は温かさと柔らかさをお互いに感じながら熱烈に口づけを交わしていた。